はい、お待たせしました。今夜のゲストは高丸アートカンパニーの工藤孝之さん。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
はじめまして。
私はね、結構よく会うんですよ、実は。
ね、そうみたいですね、うん、はい、なんかあのお友達というふうに、
まあまあ、ね、お友達ということに、ちょっと先輩なんですけどね、お友達ということにさせてもらいますけど。
なるほど、はい、うん、そう、もちろんね、私もね、工藤さんのプロフィールであるとか、はい、いろんな話をね、はい、今日初めてお聞きするわけですから、はい、何をどんなふうに質問していいのか、ね、はい、まず何をされてる方かなというのだからね、はいはい、お聞き。
工藤さんどうですか、一言で今このシチュエーションで、うん、
いや普通のサラリーマンです
じゃあ同じなんだ。
同じですね。
ある時はね、ある時はサラリーマン、
はい、まあ、ある時はサラリーマン、
そしてまたある時は双子の父ちゃん、
ね、うん、私の場合は双子の父ちゃんですけど、うん、またある時はどうなんですか。
私ですか、
はい、
まあ、一応デザインの、
ああ、うん、そうそう、やっと答えてくれた、
はい、ね、
うん、
そうなんだ、
ね、ビデオとか、うん、あの映像で見てくれてる方は、うん、
前にね、
前に立ってると思うんですけど、
前に立ってると思うんだけど、なんかね、小野田悟さんの、
はい、
ね、このポスターとレコードジャケットが立ってますよね、
はいはいはい、
それなんかこう関係があるんですか、
うん、
ただ単に小野田悟を今日はあのゲストだぞいという感じを見せてるんじゃなくて、
いやいやいや、違うんですよ。いや今日はね、うん、実はですね、私のその12月に、昨年の12月に出て、
うん、
もう早くもう10ヶ月ぐらい経ってしまったんですけども、
うん、
同じ空を見上げてるという、まあ、11曲入りのアルバムですね、
はい、うんうん、
これのそのジャケット、それからまあもろもろジャケット関係とかね、うん、そういったデザインをすべてやってくれた方がこの工藤さんなんですよ。
なるほど。
で、まあ、僕、うん、実はこのアルバムを出した時に、
うん、
出張かなんかで自分の、うん、こう自分はここに出ずに、ルイ君がね、僕のアルバムを紹介してくれたっていう経緯があって、はい、実はこのアルバムに対して僕全然番組上でこうあんまり解説じゃないですけどしたことないんですよね。
奥ゆかしいからな、
そうそう、ね、奥ゆかしくて、
うんうん、
で、いや一度今日はね、と思って
そのチャンスを、
はい、
ね、サイモンさんに、
うん、そういうことです、
お願い、
ジャケット側の方からちょっとこう、うん、触ってもらおうかなと思って、ね、今日は工藤さんをお呼び、
そうだったんですか、
そうそうなんですよ、
やられましたねこれは。もうね、今日のプロデューサーは、ね、は
い、
小野田悟さんということでね、
いいえ、まあ、
うん、じゃあ工藤さんのさ、いろんなお話聞きたいんだけど、はいはい、何質問していいのか分かんないけど、もちろんそのグラフィックデザイナーのはもちろん、
はい、
学生の頃から、
はい、
そういった専門の学校に、
はいはい、まあ大体そんなもんですね。
なるほどね、うん、それでもその道一筋、
いや、その筋はあんまり太くはなかったですね、その筋は。いろんな細い線がいっぱいありまして、
はいはいはいはい、
で、まあ、今は一般的には、まあ、サラリーマンですけれども、
はいはい、こういう、まあ、専属デザイナーという形、
そうですね、
なったわけですね、
まあ、彼の、
はいはい、彼のね、
はい、
僕の、彼のどっかの、はい、ね、うん、企業の中で。そんな彼がでもずっと昔から知ってたね。
そうですね、僕にとってはいい先輩なんで、
はいはい、
入社した会社に入った頃からの、
うん、
なんかもう20年以上前からのお付き合いの顔見知りなんですけども、たまたまね、なんで僕が、工藤さんに、
うん、
このことを頼んだかというと、
はい、
ちょっと結構有名な、ね、方とお友達ですよね。
あ、はいはい、
東京の方でね、
うん、
まあ、音楽もやってる方ですけど、
うんうん、
あれ なんていう番組ですか、田舎に、
田舎に泊まろう、
田舎に泊まろう、
うんうんうん、
って見たことあります？
あります、
よくやってますよね、
はい、
あれのなんていうんですか、あれ
ナレーション、
ナレーション、
ナレーター、
ナレーターをされてる方、
うん、
バカボンさんですよね。
そうそう、
バカボン鬼塚さん、
うん、
と、まあ、なんだ、小さな頃から
はいはい、
お友達で、
なるほど、う
ん、で、まあ、そのバカボン鬼塚さんの、
うん、
いわばミュージシャンなんで、
はいはい、
そのジャケットをデザインした経験があるという話を聞いてたもんですから、
うんうんうんうん、
それで今回、今回というか去年、お願いしたんですよ、実は、ね、そういう経緯がちょっとあって、
なるほどね、はい、やっぱ小野田さん の性格からしてひたむきでさ、努力家だからさ、結構そういったいいお友達が周りにいるんだよね。
もういいとこにいましたよね、工藤さん ね、 ま
あね、だからね、ほら、ベースマンの大国さんともね、はい、すごく、
まあまあまあまあ、真面目だしね、
シュウさんともね、
まあまあまあ、
うん、だからすごくやっぱり努力してる人にはいい運がついて回ってくるんだよね。
いえいえ、そんなことはないんですけど、うん、でまあジャケットをね、
はい、
頼みますよということでお願いをして、う
ん、なるほど、
結局全部写真撮りから一手にやってもらってるんですけども、うん、
お、
うん、
このさ、表紙のさ、うん、このなんていうの、光が差し込んで、うん、その光がこうね、円形になってるじゃない、うん、あれはなんかこう、
はい、
カメラアングルでその円っていうのは後で
付け足した。そうですね、結構最初にイメージしていたのは、うん、まあ、あの小野田さんの、うん、持ってるキャラクターとか、
はい、
あと楽曲 の、はい、そのイメージからして、はい、結構ですねアットホームなものをイメージしてたんですね、うん、正直ね、はい、でファミリー感のあるような、うん、でもこの、まあ、CD に焼く前の音源をこうずっと聞いてると、うん、そうでもないから、
はいはいはい、
でなんかそんなもんじゃなくてもうちょっとなんか違うものがあるかなという気がしてて、で最初に狙っていたビジュアルとは違ってたんですけども、写真を撮ってるうちに、うん、あしたら面白いかも、こうしたら面白いかなとかってやってるうちに、まあ、ある意味偶然
なるほど
撮れた写真だったんですよ。
このさ、その輪っか、
はい、
なこれすごいインパクトあるんだよね。
あ、そう、
だそれ、うん、輪っかだけでさ This is another world ってこう、はいはい、イメージがするじゃない、はい、でしかもさ、うん、やっぱりその光が差し、はい、刺してきてる、
あ、刺してきてますね、
うん、それがすごいインパクトがあってね、うん、こう
ちょっとねラジオで聞いてくれてる方で僕 の、うん、あのジャケット見てない方は多分全然ね話が通じないと思うんですけど、はいはいはい、まあ、逆光で、うん、あの青い空の中にこう逆光で僕はシルエットでギターを弾いてて、で僕のこう首のあたりから太陽がバンとこう出てるっていう、まあ、ジャケットなんですけどね、たまたまですよねこれ。
そうで、うん、まあ、最近のカメラは非常にそのデジカメなので、うん、
はいはいはい、
撮ったすぐに絵が確認できるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
であこれ面白いっていうのが撮れて、うん、その後ちょっとしばらく狙って撮りましたけど、
なるほど、うん、
まあ、空に向かってちょっと吠えてるような感じ の、 あのシャウトしてる、うん、実際にこう歌を歌ってもらいながらの撮影だったので、そういうライブ感も写真にもしかしたら出てるのかもしれないですね。
なるほどね。
もう一つだけはその言うとね、
うん、
こう、え、丸が、あの、ジャケットの、うん、にボーンと丸が書いてあるじゃないですか、はいはいはい。で、まあ、工藤さんはどういう意味でこの丸を書いたか僕は直接は聞いてないんですけど、うん、この丸のデザインが、うん、工藤さん知らずに書いてるんだけど、僕のメインで使ってるギター、うん、あの、ギブソンの J45 のサウンドホールのデザインがこれなんですよ。
へ
ぇー。わかります?言いたい意味が。そ, のそれが、
はい、
あの僕のギター の、うん、あのサウンドホールってこういうデザインなんですよ。
なるほど。
で、ああ、なんかこれ、うん、ギターのホールなのっていう、僕はそう思ったんですけど、工、う、藤、ん、さんはそうではなかったの？
そういう意識は全然なくて、うん、写真をその締めるために、うん、まあ、テクニックの一つとして何かこう、うん、締める道具が欲しかったんですけど、はいはい、あの先ほどあの徳さんの方からその小野田ワールドっていう話がありましたけど、はいはい、やっぱその縁っていうものの持ってる力ってあるじゃないですか、うん、はいはい、で広がりであって、はい、まあ、一応その空間を仕切るんだけどその広がりもあるし、うんうん、仕切ってもいるしっていうところであのその縁をまず描いてみたんですね、うんうん、であとはまあ見た感じで1本より2本という、うんうん、1本は太く1本は細くっていう形で画面を締めて出見たというのが、そしたら後から小野田さんの方からその話、ジャケ
ットの力っていうのはすごいよね。もちろん中身もね素晴らしいんだけどさ、
うん、
その
中身、
うん、だそういうな意味で、うん、いろんな人のいろんなジャケットをこう見てみるとね、うん、やっぱり個性があるし、
はいはい、
うん、またもう、うん、自己主張だけのジャケットなんかもあるし、うんうん、
はい、
あ、これちょっと面白いなってその人のなんだかなイメージまで、
うん、
その人内面までこう見るような、
はい、
そんなジャケットに出会うこともあります、はい、そのうちの一つだと思います、
はい、
ね、ジャケットのお話はそれくらいで、うん、その中身をですね、はい、改めて今日はですね、はい、もうここでもう、ね、ジャケットせっかく持ってきてもらったんだから、はい、全部この、うん、中に入ってる曲で、はい、今日は行っちゃおうと、
はい、
小野 ザ・ワールドで行っちゃおうと、はい、いうことでね。
聞いてもらえますか、
うん、はい、やっちゃいましょうよ。
いや、ね、聞いてもらえます
か、はい、1曲目いきましょう。
はい、じゃあ、はい、小野田悟聞いてください。ろくでなし2004。
はい、なかなかいい。ね、本当、ほら、うん、できる前からさ、はい、いい出来なった、いい出来なったってさ、もう、小野田さん言ってたからさ、もう去年の12月、うん、人の誕生日をなんか発売日にしちゃったんでね。
そうです。人は人で、ね、徳さんの誕生日ね。
はい、ね、12月12日はね。
そうそうそう、12月12日になってますよ、だから、日付が ね。
そうなんだよね。うん、その時に、もうね、売り出したと。
去年の今ぐらいでしたね。
そうですね、
写真を撮りに行ったのが去年の今ぐらい、
うんうんうんうん、
で秋になる頃でしたもんね。
打ち合わせはもっとずっと前、それよりも前で。
そうですね。
でも着地地点はその時からもうその日だっていうのはずっと言ってた
んですよ。そう、徳さんに愛を捧げる徳さんにの誕生日の日にって思ってて、
ね、やっぱりね、優しい時間あるよね。本当にありがとうね。
いえいえ、
うん、でもさ、僕たちそのさ、このデザインのことだとか、そのいろんなイメージのことだとかさ、うん、なかなかこう湧いてこない。まあ、でもあの曲作りの時にはね、やっぱりシチュエーションだとかいろんなことをこう考えながら、言葉をこう引き出しから出しながらやっていくんですけども、またこれはさ、もう形絵になるわけじゃないですか。だからそのためには、例えば小野田さんの性格から歌の内容から、まあいろんなことをやっぱりこう知らなきゃいけない。ね、だからもし仮にですよ、あの役者さんそんなすごいね、テクニックだとか力お持ちだったら、ね、私もちょっとお願いしたいわとかいう話が、ね、ラジオとこう話してたら来るかもしれないじゃない。
来るの？
いや、あの、来た、もし来たとしたら、はいはい、それは対応していただけるものなのか。
それはあの一生懸命頑張らせていただ
きます。偉い話になってるな。
うん、
そうなの？
いいね、いいね。
そうなの？
いいね、いいね。
あ、そうなんですか。
その時は何？その時はあの一応マネージャーである小野田さんに。
あ、そうですね、僕マネージャーじゃないですよ。え、マネージャーじゃないですよ。
いいじゃないですか。もうやっぱりあなたもこれね、あの制作していただいたんだし、
も
うその話が来たらもうマネージャーでさ、もう窓口でさ、もう営業マンでさ、ね、そんなんでね、やっぱり持ちつ持たれずって言うじゃない、世の中はさ。
ね、あ、そうなんですか。うん、
まあ、そんな感じでも、あの、でもほら対応してもらえそうだからさ。
あ、そうなんですか、ね、いや僕は何とも言わないですよそれは。
でもさ、もちろんほら、ね、お仕事されてるわけだからさ、やっぱりこうね、時間があるときに、ね、
そうですね、
うん、ちょっとがやっぱりこう、何でもさ、歌でもそうだし、うん、中身を、うん、熟知しないといろんなアイデアも出てこないの で、
そうです、ねね、
やっぱりこう会って、もちろんライブをご覧になられて、うん、あ、こういうイメージの歌を歌われてるなとか、はい、いろんなことをね、はい、やっぱり研究の上、ね、されると、また素晴らしいジャケットが、うん、ね、工藤さんのお作りになられたジャケットが ね、はい、ね、本当にレコードショップにこう並んでいく
のかもしれないですね。
ね、
そんなになるといいですね。
そうしてほしいじゃないですか、うん、ね、だから小野田さん の、 そのこれもなんかプレミア付きでこう、ね、
いや、あの結構、うん、あんまり世の中に出回ってないですから、うん、あの結構レアですよ。
出回らせましょうよ。
で、そうですよ、
あんまり出回ってないんですごいね、うん、レアですよ。
あまりだから、あのライブの時もあまり話しないもんね。
いや、そんなことないですよ。
ね、あの一応、CD、ね、
話はされるんですけどね、うん、並べないんですね。
いや、そうでもないですよ。一応こう置いてるんですけどね。あの、意外とレアなんで、
うん、こそっと隠れて。
いやいや、あの、ぜひね、うん、あのジャケット、僕よくライブの時に言うのは、うん、いや、聞いてもらっても当然、うんうんうん、楽しいと思うけども、うんうん、あのジャケットをこう見てもらうだけでも、うん、あのこうすごく面白いと思うから、見て聞いて楽しんでくれということで、うん、あの紹介をさせてもらうんですけどね、うんうん、うん、こう見てもらって楽しいかなと本当思ってるんで、うん、
だから本当にこれ、どこのプロにお願いしたのって僕は最初見た時にそう感じた。
あ、そう。
だから一番前面のこれですごく、うん、ね、
うん、まあそうですね、うん、なんかすごく僕も気に入ってるんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
中もさ、改めてこのさ、背景なんかさ、うん、ちょっとこうね、こう哀愁を帯びてるというか、恐怖を感じるというかさ、
その写真もね、これ撮りに行ってくれたんですよね。
そうですね、ね、
うん、どっかから拾ってきた写真じゃなくて、はい、本当にね、この辺りの、空なんで、
この夕日の向こう側、このなんてラジオで言っててごめんね、うん、あなたね、はい、ね、うん、ごめんね、あなたって誰に言ってるのということですけども、すみません、この夕日の向こうに何あるのか、
う
ん
うん、そうですね、
感じられるし、うん、夕日の手前、この夕日 を見てる人は、うん、どんな感じで見てるのかなと、いろんなこう想像できるじゃないですか、はい、ですね、だからすごく一つ一つの絵が、ね、うん、すごくこうなんか感じさせられる、はい、うん、そんな素晴らしい絵かなと、うん、ぜひですね、
うん、そうですね、最初あのやっぱりこうだいぶ打ち合わせはしてるんですよね、うん、で僕だいぶ書きましたもんね、コンセプトがどうのこうのとか、うん、あ、で書面でだいぶ渡しましたよね、確かね。
それがないと逆に 書けないので、はいはい、考えられないので、
うん、なるほどね、うん、でもやっぱりそういうふうなさこう馴染みが深い、
そうです ね、
こうすごくこうコンタクト取りやすいというかね、うんうん、アウンの、
ただ これに関しては、まあうん、アウンのっていうのもありますけど、うん、あの仕事の打ち合わせよりも濃密な打ち合わせをします、うん、
いいの、いいの、本当にいいんだよね、やっぱり何事も一生懸命にならないとね、 100% ね、力を出さない、うんね、だから中の曲はあの、うん、こうあれじゃないの、この家庭アットホームな感じで 100% 力を出してるっていう風なイメージのする曲なんだね、
う
ん、
そうですね、
うん
うん、あのこれからの時期ね寒くなってくるので、うん、こんな曲でちょっと、
はい、
聞いてもらいましょう、はい、はい、聞いてください、幸せのココア、
幸せのココア。
はい、いろんなねこのレコード、はい、ジャケットの、うん、いろんな見方、
はいはい、
うん、一つの絵の捉え方、ええ、いろんなことをこう工藤さんにね今教えてもらってたんですけど、もうやっぱりそのデザイナーであるから、どういうふうな内容をどんなふうにやってるとか、はいはい、なんかその辺ね、私全然素人ですから、はいはい、もう少し掘り下げて聞かせてもらいたいなと思うんですけど、はいはい、
まあ、基本何かを考えたりとか作ってる途中というのは見られるのは非常に恥ずかしいで、はい、こちらが見せられるタイミングじゃないとあまり見てほしくないという感じですね。ただその作っていく中で、まあ、自分は子供の時とか、ママごととか好きだったんです、はいはいはい、で男だからそのままごとをずっとやっているわけではなくて、やがてごっこ遊びというのになってくるわけです、うんうんうんうん、で今日は高丸アートカンパニーというの工藤ということでご紹介いただいているんですけど、うんうんうん、これも結局そのごっこ遊びの一つで、
お、
まあ、社会的にはある企業に属しているサラリーマンなんですけれども、うんうん、何かそれとはこう別の、まあ、真面目に遊ぶときにですね、はいはいはい、もう一つの自分という、うんうん、ですからこれ小野田さんからですね、うん、最初にこのアルバムのジャケットって話を聞いたときに、はい、どこのレコード会社なの、
うんうん、
っていう話をして、
はいはい、
うん、いやいやいや、いや、うん、っていう中でじゃあ作ろうよと、うん、レコード会社で、そこのじゃあ社長は誰、
うん、
で一番 の、 ヒットスター、うん、ドル箱スターは誰、うんうん、っていう感じ で、うんうん、でその架空 の、 そのごっこ遊び延長で、
はいはいはいはい、
持っていくんですね、うん、じゃあその会社の名前はどうするの、
うんうんうん、
で何する、うん、っていう打ち合わせの中で、まあ、小野田さんの方からじゃあセサミドレコードという名前が出てきたわけですね、
は
い
は
い、
なるほど。
でじゃあそのロゴも作っちゃおうよと、
はいはいはい、
ですから CD という形にすると大概その企業のロゴも入ってますし、うん、当然マークとかも入ってますんで、うん、じゃあ今後ずっと小野田さんがね、まあこういった形で何か発表するときにはこういったことでこうずっと楽しんでもらえるようにということで、
うん、先ほどこうね本当今日ラジオでお届けできないのは非常に残念なんですけども、このセサミドこうなんていうのかな、うん、
ごまの形なんです
ね。セサミですからね、
はいはい、
ごまがこう3つ、
そうです ね、
ね、3つ並んで
白ごま、いりごま、黒ごま、
あ、なるほど、あ、そういう意味なんだ、
はい、で、まあ、3人とね、はいはい、
なるほど、
うん、まあ、うちがね、うん、そのセサミド、セサミドじゃない、セサミ3という、うん、バンドがね、うん、一つ の、 そのセサミドレコードの名前の語源だったりするんで、まあ、そこに3人のメンバーがいて、うんうんうん、っていうところへんも一つ、まあ、ね、触れてくれてるんですけど、
なるほど、
うん、
そういったもうロゴ作りなんてのもこれすごい、そのロゴっていうのはさ、
はい、
もう本当小さな、小さなというか、まあ、はい、一つの形、
はい、
だけのものじゃないですか、
はい、
例えばそこに背景の絵があったりだとかいうんじゃなくて、
はいはい、
一つのそのなんていうの、マークみたいなもん、
そうですね、
そのマークまでも、
はい、
そのイメージをこう抱かせなきゃいけない、
はいはい、
ということですよね、はい、深いですよ
深いのかな深いですね、
うん、ね、あなた全然すごくそこまで考えてない、
いやいや、なんか
知らない、うん、僕も知らないけども、うん、すごいことだなと思う、う
ん、いや、気に入ってますよ、もちろん、
ね、う
ん、
セサミドだからそのね、あのゴマ、
うん、
の、
はい、
ゴマ道だよね、
はい、
セサミスリーってゴマスリーなんだよね、
はい、ゴマスリー、ね、ゴマスリーゴマスリーですから、
ゴマね、
はい、
ゴマをこうイメージして、それが3人、スリーピースだ、3人のバンドだから、ね、3粒ある、ね、はい、しかも黒ゴマ、白ゴマ、うん、ね、普通のゴマ、
いりごま、
いりごま、はい、でね、こういう風に持ってくるところなんかさ、うん、あんた考えられる、
はい、僕は考えられないです
ね、うん、そのロゴなんかも今までも随分こう、
そうですね、プライベートで、まあ、知り合いの人が、うん、まあ、お店を出す、
はいはいはい、
という時に、うん、まあ、それはビリヤード場 だったんですけども、はいはいはい、新しい店舗を作るんだということで、うんうんうん、まあ、名前を考えている、うんうん、まあ、名前のアイディアなんかも採用してもらったりとか、
はいはいはい、
でじゃあお店のロゴを考えるっていう中で、うんうんうん、じゃあ、 審査員をやるよって最初やってたんですけども、はいはいはい、なかなかいいものがデザイナーさんから上がってこなくて、
うんうんうんうん、
でじゃあちょっと僕も書いてみますって書いてみたら、うんうん、まあ、たまたまオーナーさんが気に入ってもらって、まあ、それで使っていただいたりだとかっていうことはありますね、うん、先ほど言ったあのちょっと出てきたバカボンを鬼塚で、はいはい、彼とですね、うん、ごっこ遊びがすごく多くて、で彼はその学生自分人にプレゼントをする、
うん、
じゃあ曲を作ってプレゼントするよっていうと、はいはい、じゃあ僕はそのジャケットを書くよという感じでですね、それで2人で協力をして共通の友達にプレゼントをしてたみたいな、
なるほど、
そんな遊びをしてたんですね。
なるほどね。そのやっぱりその、ゲーム感覚、ごっこ感覚で物事を進めていくっていう、これなんか想像以上のものができそうな気がするね。
まあ、だから僕は本当に想像を超えましたよね。まさかセサミ堂レコードから出すとかっていう感覚が自分の中にはなかったんで、正直自分の中でも完全に越したんですけど、
はいはい、
だから店頭に並んでもおかしくない、レベルにしようよっていうふうにお互いに話をしてて、で、まあ、こうバーコードっていうかね、そういうのがないんですけど、ついていないんですけど、まあ、ジャンコードっていうのかな、そういうのはついてないんだけど、一応それ以外のところはこう、本当にちゃんときっちり必要なマークを入れて、ちゃんとしたものにしようっていう風ではやりましたよね、
だからもちろんジャケットはさることながら、中身の仕上がりとしてもこの3年間かけてね、
そうですね、
なんかこうやられたということで、
3年もかかっちゃいましたね、
いや非常によくいいアルバムだと僕も
思って
、よく聞かせてもらってるんですよ、
ありがとうございます、
は
い、
でぜひですね、小野田さんもですね、あちこちでこうライブこれからありますしですね、はい、もちろんシガンライブ情報のコーナーでね、また、はい、お話しさせていただきますので、はいはい、ぜひその時にね、はいはい、ラジオで言ってたアルバムこれなんかと、はいはい、ぜひ絵を見ていただきたいと思いますので、ね、うん、
はい、
非常にこう、ね、内向的な小野田さんですから、
内向的ですから、
私がですね、また皆さんにね、はい、僕の方からこう宣伝もしちゃいたいなと思います、はい、非常にこうリーズナブルな価格になってますね、
はい、
そうです
ね、
は
い、
おいくらでした
か、これ今1000円いただいてます。
安いですね、
CD プレスですから、はい、ちゃんとしてますんで、
はい、
ピリピリピリっとこうビニールで、こうね、キャラメル包装を解いてもらうような形にもなってますんで、
ぜひね、私のリスペクトするね、小野田悟さんのね、そしてまた、工藤孝之さんの制作のジャケットの内容をね、はい、ぜひ見ていただきたいと思います、
はい、ぜひ見てください、
最後の曲になりましたね。最後の曲じゃないんだ今日は、もう全部いっちゃうんだ ね、
今日
ね。
でもまあ一応、はい、ね、このねアルバムの、核になってるこの
1
曲をちょっと聴いていただきたいと思います、
ね、
じゃあ聴いてください、この空の下。
細く長い二つの影が西日を浴びてゆっくり揺れてる、穏やかな風が頬を抜けた時、心を濃くする音が聞こえる、きっとこの先のずっと遠くまで続く 笑いの眼鏡魔法をかける。こんな雪が舞って
。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233。電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きまして滋賀のライブ情報のコーナーでございます。10月9日ね、これはね、誰かさんに言わすと徳の日だと。
ああ、本当だ
ね。徳の日じゃないですか。
そうですね、
なぜ僕は出ないんだろうね。
本当だ。この間出ちゃったからでしょ。
あ、そうですね。一月早かったね。はい、第64回救急ライブインハーモニーね。こちらはご存知ね。大見八幡 YMCA ビル1階喫茶ハーモニーですね。時間が、夕方の6時スタートになります。チャージはワンコイン500円ですね。こちらワンドリンクとお菓子がついております。出演者はですね、日本船、ね、そしてチャイナド。
はい。
ね。
やります。
小野田さんのチャイナド、は
い、チャイナドで、
ね、クローバー、この、ね、3組になります。もちろんこの時もですね、小野田さんの CD はお貸してもらっております。はい、次の週の16日ですね、こちら10月16日17日とですね、同日2日間で、ね、大津の第2回ジャズフェスが、はいはいはい、あるんですよね、はいはい、その土曜日の日にですね、実はチキンソウルさんからいただいておりましてですね、 JR のね、浜大津アーカスの周辺、こちらがですね、場所はね、
スカイプラザかどっかで、
そう、浜大津スカイプラザの7階スタジオ2
ね、立派なスタジオですよ、
そちらですね、うん、そちら13時スタートですね、はい、チキンソウルさんのバンドがですね、されるということですね、入場は無料となっております。そして、ね、24日、
うん、
ね、はいはいはい、10月24日、うんうん、ね、もう本当に、待ち望んでおるですね、
はい、
アイト・マーガレット・ステーション、うん、ね、はい、伝説のレッドカーペットが待ってると。
伝説ですね、
はい、第5回になりましたね、こちらもね、はいはい、救急ライブインマーガレット・ステーション、ね、はい、場所はね、道の駅アイト・マーガレット・ステーション野外特設ステージと、うん、時間の方は朝10時にスタートになります、はい、午後からはですね、いろんなミュージシャンがですね、飛び入りライブになりますね、うん、はい、その日も大丈夫なんでしょ、
どうかね、行けたらぜひと思ってるんですけど、
そうですね、
ちょうどあれですね、秋の大収穫祭の真っ只中で、
そうですね、
おそらくあのいろんなね、にぎわってると思いますんでね、
そうですね、
はい、
はい、まあ、こちらは、まあ、救急ライブですから、基本的にね、オリジナルの曲を中心にということで、はいはい、お願いしておりますね、まあ、24日がアリーノね、うん、小野さんのもう今これからの予定といいますとですね、
僕はね、
ハーモニーでしょ、
ハーモニー
特の日でしょ、
特の日、それから10月の11日、はい、1日空いて、
はい、
祝日、これがね、はい、この間ちょっとお話しした、うん、あの日経大人のバンド大賞っていうので、はいはいはいはい、予選会出させてもらえることになったんで、うんうんうん、名古屋のボトムラインへ、
はい、
チャイナ堂でちょっと挑戦をしてきます。
素晴らしいライブハウス
頑張ってきます、
はい、頑張ってください。
あとね、11月3日、うん、
はい、
アイト・マーガレット・ステーションの恒例のアマチュアバンドコンサートありますんで、
はい
は
い、
私はセサミ3で出させてもらいますし、
はいはい、
ここにね、よくゲスト来る方だと月さん、
はいはい、
うん、多分エントリーされてると思いますので、
はいはい、う
ん、ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思います。
いずれの会場もね、はい、ぜひ同じ空を見上げてるこのね、
はいはい、そうですね、ぜひ手に取ってもらって、ね、持ってっていただきたいなと思いますんで、うん、はい、
ちゃんとライブの MC の中でも言うんだよ、う
ん、なんとなくね、なんかこうもじもじしちゃうんですよ ね、 ね、
はい、
うん、
また私もね、できるだけね、お声かけさせ
て、まあ、よかったら一人で10枚ぐらい持ってってもらって、配ってもらっても結構ですね。
ラジオだったら思い切ったこと言うね、ガツンと。
いやいやいや、
ね、
本人さんには言えないですけど、
と向かったら絶対言えないよ。
言えません
もんね、うんうん、まあ、そんなんでね、はい、もちろん中もですね、非常にね、中身素晴らしい、そしてまたそこの外の、工藤孝之さんのね、お作りになられたジャケットね、は
い、
ぜひ店頭
で、
ね、
ぜひ見ていただきたい、
ご覧いただきたいと思います、
はい、
そしてまた今日のね、
はい、
最後の曲も、はいはい、ね、小野田スペシャルということで、
はい、
これチャイナ堂、
あ、チャイナ堂ですね、
そうなんですね、
去年の12月、はい、徳さんの誕生日ですね、
そうですね、
はいはい、はい、じゃあチャイナ堂ですね、じゃあ、聞いていただいていいですか、
はい、
はい、どうぞ、
はい、じゃあチャイナ堂でアニバーサリーの夜。
てつかり強く火にかけずに泣いてね子供のためにミルク多めのチーズもいいね夢とポテト星の人参もくるくるるるるる色とりどりの鮮やかな食卓
ね、先週ほら言ってたでしょ、
はい、マリちゃんマリちゃんが好きなんです
よ、マリラブ、ね、うん、かかりました、エンディング
大好きで、
ね、はい、あっという間の、ね、1時間ね、はい、本当にね今日はねお忙しいところね、工藤武さんね、お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうござい
ました。いろんなことを教えていただいてですね、
はい
はい、また素晴らしいジャケットをね、
はい、
ぜひですね手に取って見ていただきた
い、ぜひ
ということですね、はい、来週のゲストは背景のお二人、
はい、
ね、なかなか素晴らしいユニットだと思います、
うん、お久しぶりですね、
久しぶりですね、
はい、
うん、ハイさんのね、ギター、うん、
はい、
K さんのね、
はい、
ソフトな、
はい、
ボーカル、
うん、
ね、また皆さんのね、お耳を届けできると思います。
はい、
また来週ね、
はい、
お耳にかかりたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。